ください。油を切らさぬようにと題しまして、宍戸俊介牧師より説教いただきます。
ただいまマタイによる福音書25章の1節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。賢い乙女と愚かな乙女の話として知られているイエス様がなさった例え話です。こんなふうに始まっています。1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。そこで天の国は次のように例えられる。10人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。10人の乙女がここに出てまいります。そのうちの5人は賢く、5人は愚かであった。そう言われています。この話の先の方までを聞いていきますと、賢い乙女たちは、一日中待ち続けてきた花婿が到着したとき、明かりを掲げてこの花婿を迎え、またその花婿を導いて花嫁が待つ家の中に案内し、自分たちも一緒に喜びの輪に加わっています。ところがその一方に愚かだと言われている乙女たちもいます。この人たちも賢い乙女たちと同様に花婿を待っていたんですけれども、ある点で不用意だったために喜びの輪に加わることができなくなってしまいます。それどころか固く閉じられた戸の外からしきりに訴えかけ呼びかけても取り合ってもらえなくて、とうとう締め出されたまんまとなってしまいます。で、両方の乙女たちの違い、これは本当にごくわずかなところにあります。両者の間で明らかに違っていたのは、予備の油を持っていたか持っていなかったか、その一点だけです。家の中に入れてもらえた賢い乙女たちと、家の外に締め出されてしまった乙女たち、この違いは肝心な時に油を切らさずにいたかいなかったか、その点にあります。たったそれだけの違いです。ところがたったそれだけの違いが結果的には計り知れないほど深刻な違いを生んでしまうというのが、イエス様がここで教えられた例え話です。永遠の運命がこれによって定まってしまう、そう言ってもいい出来事が起こるわけです。で、ところでです、こういう話を聞かされて、果たして私たちはこれを納得し承服できるでしょうか。この10人の乙女たちの間の違いというのは本当にわずかです。たかが油を持っていたか持っていなかったか、それだけの違いです。そのほんのわずかの違いでこんなにも結末が違ってしまうというのは、これは考えてみると乱暴な話ではないでしょうか。もともとは10人の乙女たちが10人とも花婿の訪れを待ち望んでいたんです。花婿がやってくることを10人とも全員待ちわびていました。その点は油を切らしてしまった乙女たちだって同じなんです。ところが花婿がやってくることが遅れました。何の連絡もないまま、うんと 到着が遅くなりました。そしてその結果どうなったか、この10人のお供たちはみんな眠気がさして、ついうとうとと居眠りをしてしまったわけです。かなり夜が更けてから花婿がやってきます。遅くなるのであれば最初からそう言ってくれていればよかったんですけれども、そのことについては何も知らされていなかったために、手持ちのランプの中の油しかなかった乙女たちと予備の油を用意していた乙女たちの間に差が生まれてしまったのです。もともとは10人が10人とも花婿を待っていた、そのところは何にも違いがないのに、違いが生まれてしまったんです。ずっと一日待っていてくれた、しかしたまたま手持ちの油がなかった。油を買いに走って戻ってきた乙女たちに向かって、はっきり言っておく、お前たちのことは何も知らないというふうに言ってのける、この婚礼の主人というのは横暴ではないでしょうか。そしてまたここで賢い乙女たちと言われている5人の対応も、これはこれでいいんでしょうか。この人たちはみんなで一緒に待ってたんですから、一緒にいて手持ちの油がなくなった隣の5人に自分たちの予備の油から幾分かでも分けてあげるべきではなかったんじゃないでしょうか。わざわざ店まで走らなくてもいいように、自分たちの持ち分で当座の不足を補ってあげるべきではなかったんでしょうか。ところが、今日の話の中では賢いと言われている5人の乙女たちにそんな素振りは一向に見えないんです。分けてあげられるほどはありませんって、そう言って油を必要としているすぐ隣の乙女たちを跳ねつけています。でそれならばです、この最後のところで5人の乙女たちが婚礼の会場に入ることができなかった、締め出されてしまった理由というのは、賢いと言われている5人の乙女たちが自分のことしか考えないエゴイストだったというようなことも理由に上がってくるんじゃないでしょうか。ここでこの賢いと言われている乙女たちはイエス様が教えられたあの有名な戒めに従っていないように感じられます。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。でその戒めを実行してないように見えます。ところがそれにもかかわらず、ここでイエス様はこの賢い5人の乙女たちを咎め立てしているような素振りは見せません。イエス様はこの10人の乙女の例えを通して一体何を教えようとなさったんでしょうか。でそのことを今日考えてみたいんですが、まず確認して押さえておきたいことがあります。でここで例え話として示されているこの場面、これが婚礼の例え、結婚式の話だということです。そしてこれが結婚式を舞台として語られているということは、決して偶然そうなっているのではありません。結婚式というのはただ嬉しいだけで、そういう場ではありません。もちろん大いに嬉しい喜びの時ですけれども、しかしそれと同時に結婚式というのはある事柄が成就されて確かに成り立ったのだということを確認する時でもあります。愛による真実で深く揺るぎない交わりがここに成り立った、もはや この交わりというものを誰も否定できない、そのことを表す時が結婚式の時です。私たちの人生というのはどなたの人生であっても悩みが多く試練が絶えませんけれども、そういう人生を歩いている一人一人が本当に苦労と嘆きの多い道のりを歩いている一人一人が変わることのない一緒に歩いてくれる相手に出会えた、そのことを表す印が結婚式の時です。でところで、私たちはこの地上の生活の中ではここに結婚している人もしてない人もいるわけですけれども、しかし実は私たちはまだこの地上の人生の一番最後のゴール、本当に私たちを受け止めてくださって私たちを真実に愛の中に受け止めてくださるその方と出会う、そういう最後のゴールにはたどり着いていません。終わりの日にすべてが成就されて実現される、そして私たちが生きているそれぞれの人生がその方のもとで本当に完成をされる、その時にはまだ至っていません。私たちは今そういう意味ではその一番終わりの時に、私たちを本当に深く愛して、そして私たちの命を確かに受け止め支え持ち運んでくださる、その方と出会う、その終わりの出会いを目指して歩んでいる途中にあります。やがての日、すべてが完成されるその日には、私たちはその方ときっと出会うことになります。そして実はイエス様はそのやがて来る日のことを教えようとして、ここで結婚式を例えに出して語っておられるのです。今日聞いているこの例えというのは形の上では地上の結婚式の話をしているようですけれども、しかしここでイエス様が教えようとしておられる本当の内容、本当の事柄というのは、終わりの日にご自身の民のもと、もう一度訪れてくださる主との出会い、それを待ち望む、イエス様がもう一度この世界を訪れてくださる、その日を待ちわびている地上のキリスト者たちとイエス様との出会いのことを表す、それが今日私たちが聞かされているこの婚礼の例えです。イエス様がもう一度この地上を訪れてくださる、その時を目指して、その時に向かって今地上の時を過ごしているキリスト者たちが十人の乙女たちの姿に例えられてここに語られているんです。十人の乙女たちはみんなそれぞれに花婿を迎えよう、そう用意しています。ここには少し当時の結婚の風習が反映しているので説明をした方がいいかもしれません。当時の結婚の風習では花婿が花嫁を迎えに行くんです。でこれは私たちが今日多く目にする結婚式とはちょっと、逆のところがあります。私たちが今日目にする結婚式はどうか、必ずそうというわけではありませんけれども、キリスト教式の結婚式の多くでは大抵は新郎がこの礼拝堂の一番前のところに待っていて、そして新郎が待っている礼拝堂の中に新婦の父親が新婦の手を引いて入場してくる。つまり私たちが普段見ている結婚式っていうのは新郎の待っているところに新婦が入ってくるっていう形の結婚式です。でこれはイエス様の時代の結婚の習わしとは逆なんですね。イエス様の時代の結婚式っていうのは新婦が家の中で待っていて、そして新郎がその新婦を迎えにやってくるんです。でところがその新婦の家に入ってくるときに新郎は一人で入ってくるんじゃないんです。 新婦の友達である乙女たちが、その新郎がやってくることを待ち構えていて、そして遠くからその姿が見えたら、こっちが新婦の家ですよというふうにですね、招いて、そしてみんなで連れ立って新婦の家に入ってくる。そしてそこで、新郎が新婦と出会わされて、そして、結婚の宴が始まり、そしてその式が終わったら新郎と新婦がそれぞれの新しい家に、連れ立って帰っていくというのがイエス様の時代の結婚式の姿です。で、そういう当時の結婚式の風習、結婚の風習が、今日聞いているこの例え話の下敷きになっています。この例え話の中で新婦の友人である10人の乙女たちは一日中新郎がやってくることを待ってます。次第に日が傾いて夕べの暗がりが覆ってくる、そういう中で早くやってこないかと思いながら目を凝らして、遠くを見ながら新郎がやってくることを待ちわびているわけです。で、乙女たちは暗くなっても間違いなく新郎を 花嫁の家に導けるように、手に手にランプを持っているわけです。この乙女たちは言ってみたら、花嫁のいる場所まで新郎を道案内する、いわば先触れのような役割を果たしています。そして実はこの先触れの役割を果たす10人の乙女たちというのは、時代の暗がりの中で再び主イエスがこの世界を訪れてくださることを待ち望む地上の教会の姿を表しているんです。ところがこの例え話の中では、ここに出てくる10人の乙女たちが全く予想もしてなかったような事態が生じます。乙女たちはすでに準備を整え、それぞれに身なりを整えて遠くに目を凝らしているんです。ところがやってくるはずの花婿がなかなかやってこないんです。五節のところにこんなふうに書かれています。ところが花婿の来るのが遅れたので、みんな眠気がさして眠り込んでしまった。で、例えでこう言われていますけれども、これがイエス様が再びこの世界を訪れてくださる、それを待ち望んでいる教会の出来事だと考えるならば、イエス様がなかなか来ないということは地上の教会にとっては重大事です。まさに試練なんです。2000年もの間地上の教会はイエス様が再び来るのだという約束だけ聞かされて、そしてずっとそれを待ち続けています。私たちが毎月第一日曜日に日本キリスト教団の信仰告白を告白しますけれども、あの信仰告白の中でも、教会というのは主が再び来たりたもを待ち望む群れなのだって、そういうふうに私たちは毎月毎月言い表しています。クリスマスの時にも言うことになります。今日の例えに出てくる10人の乙女たちと同じように、教会もまた花婿である主イエスがこの世界を訪れてきてくださること、私たちのもとにやってきてくださることをずっと目を凝らしながら待ち続けているんです。ところが肝心の花婿イエス様がなかなか現れないわけです。ずっと待っている教会に対してイエス様はご自身の出現を遅らせておられます。いつまでも待ちわびた状態にしておられます。私たちは毎月毎月主が再び来たりたも待ち望むって言いながら、いつの間にか自分たちが待ってることすら忘れてしまうことがある。それくらい私たちは待たされ続けてるんです。しかしイエス様が私たちのもと訪れてくださる、これは教会にとっては2000年待ち続けてきていることですけれども、もしかすると信仰者一人一人については事情が少し違うかもしれません。おそらく キリスト者一人一人を取ってみるならば、その人がこの地上での生涯をすべて歩み終え、その務めを果たし終えて、この地上を去るときに、その死の瞬間にイエス様が私たちのもとにやってきてくださって、私たちを神様のもとに連れて行ってくださる、そういう仕方でイエス様は現れるのかもしれません。しかしそれはまだこの地上にイエス様が現れてくださるという、その約束が果たされていたということにはならないわけです。教会自体はキリスト者が一人また一人そう神様のもとに移されていって、そのたんびにイエス様と出会わされているとしても、しかし後に残されている群れとして、私たちはいつもイエス様が訪れてくださることを待ち望んでいます。しかしです、ここまで2000年も待たされているわけです。これから先だってどれだけ待たされるか分かりません。このままずっと待ち続けていったなら、一体最後はどうなるんでしょうか。ひょっとすると教会の期待や希望が満たされて、終わりの日が訪れる、イエス様がこの世界を訪れてくださるというよりも前に、もっと悲惨な出来事がこの地上に起こって、そして人類が滅亡してしまうなんてことだって起こるかもしれない、そういう心配はしなくていいんでしょうか。もしそういうことが起こるのであればです、私たちというのは最後は全てが滅んでなくなってしまう地上にあって、ただ虚しく救い主が来てくださるんだということだけを楽しみにして待ってる、待っているけど待ちぼうけを壊されて最後は滅んでしまう、そういう群れだということになりはしないでしょうか。改めて言われると、そんなことは決してないなんて私たちは誰も言えないだろうと思います。もしかすると私たちの世界ってのは本当に終わりに滅んでしまうかもしれない、滅びませんかって言われて、そんなことはありませんというふうに、私たちは神様じゃないから言い切ることはできないわけです。そう思えば私たちは不安を持たざるを得ません。どうしてイエス様はこんなにも長い間私たちを不安の中に放り出しておられるんでしょうか。私たちがこの世界の行く末ということを心配したり恐れざるを得ないということをイエス様はお分かりにならないんでしょうか。どうして花婿が遅れに遅れるなんていうこの例えを平気でおっしゃるんでしょうか。イエス様は花婿が遅れるときに乙女たちがどんな心配な思いで不安な気持ちで待たなきゃいけないかということをご存じないんでしょうか。地上の教会がどんな思いでイエス様を待たなきゃいけないかということなどお構いなしなんでしょうか。そうではないんです。イエス様は待たされている間、地上の教会がご自身の民がどんなに不安な思いにとらわれ恐れの中に陥ってしまうかということをよくご存知なんです。ご存知なので実は五節のようにおっしゃるんです。ところが花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった、乙女たちの務めは花婿がやってくることを目を凝らして待っていて、やってきたら花嫁のところに連れてくる仕事です。ですから本当は寝ちゃいけないんです。目を覚まして待ってましょうってお互いに声を掛け合って待ってるわけです。でもイエス様の例えの中でこの乙女たちはみんな眠気がさして眠り込んでしまったってそう言われてるんです。そして非常に大事なのはこの眠り込んだということについて乙女たちは一言も咎められていないということです。救い主の訪れということを目を凝らして待ち望んでいる、そのことに待ちくたびれてです、そしてつい信仰を持って待ってるんじゃなくて、 不安や恐れの中に沈んでいってしまってまどろんでしまう。目の前に眠っている状態で花婿がやってきて通り過ぎたとしても気がつかないくらいに深く眠ってしまう、そういうことになっていますけれど、このことについてはこの10人の乙女は、一言も咎められないんです。賢い乙女は目を覚ましていたけど、愚かな乙女が眠ってしまった、だからあなた方はダメだって言われているのではないんです。ここは賢い乙女もみんな眠ってしまったって、そういうふうに言われている。イエス様がこういうふうにおっしゃってるというのは、私たちがこれはそうなったとしても事情が事情だからしょうがないって、そこは実は受け止めてくださっている言葉です。ところが眠ってしまうんですけれども、その外から見たら同じように眠っている眠りにも実は二通りあるんだというのが今日のイエス様のこの例えなんです。二種類の眠りにはそれぞれ違う動機がある、イエス様はそうおっしゃるんです。一方には身も心もすっかりくつろいで本当に安心しきって眠る安らかな眠りがあります。賢い乙女たちの眠りです。本当にくつろいで安心して眠ってしまうんです。本当は起きてなきゃいけないことは分かってるんですけれど、しかしもう申し訳ないけど起きていられない、予想通り花婿がなかなかやってきてくれないので、そうなってしまう。だけれどもたとえ遅くなっても花婿はきっとやってきてくれる。そのために手元にはランプの準備ができているし、もし万が一遅い時間になっても、油の予備も用意してある。だから、花婿がやってきたら、すぐに目を覚まして、ランプに油を足して、そして花婿を迎えることができる。そのことを確認して本当に安らかな眠りについている5人の乙女がいるんです。花婿がおいでになったらすぐ起きましょう、そう思いながらこの5人は花婿の訪れを待ち望んで安らかに眠ります。ところがそれと別の眠りがあるんです。これは言ってみたらです、眠りの中に閉じこもって、逃避していくようなそういう眠りです。解決のつかない問題や心配事を抱えていて、そして本当に不安で自分でどうしようもないので、そこから逃れたいと思ってとにかく寝てしまえば、そういうものを忘れられるだろうと思って眠ってしまう、眠りの中に逃げてしまうような眠りがあります。自分の手に余る厄介な事柄から逃避しようとして自分自身で眠りの中に入り込んでいく。で、外から見ればどっちも寝ているのは同じですけれども、しかしこの眠りというのは賢い乙女たちの眠りとは全く違うものです。愚かだと言われている5人の乙女たちが、油を用意していなかった、それは単なるしくじりとかうっかりミスというのじゃなくて、実は最初からきちんとした希望も信頼も安心も持ってなかった、そのことの印であるんです。本当の信頼もないから忍耐も信仰も花婿への愛も花嫁への愛も欠けている。それが予備の油を用意してないっていうふうに表れているんです。愚かな乙女たちは自分たちの予想通り自分たちの計画のうちに従っている限りは花婿を迎え一緒にやろうとします。これはしかし形だけの参加者なんです。愚かな乙女たちは辛抱して長い時間待ち続けるとか、長く続く暗闇に耐えるとか、やがておいでになる花婿にどこまでも忠実に道案内を果たすとか、そういうようなことは考えていません。今この自分が起きている間の時間、この時間に花婿が来てくれて、そして自分が手にしているランプでその道を照らすことができる限りは私はそれに参加をしましょう。でもそれが遅れたらもう私は分かりません。で、そう考えると実は イエス様がこの例えの中で言っておられる予備の油ということが何のことを語っているのかということが少しずつ分かってくるのじゃないかと思うんです。この予備の油って何か、それは私たちの人生を照らして活力を与えてくれる希望の力です。暗闇の中に置かれていても私たちが不安にならない、救い主がやってきたらちゃんとそこで火をつけて待つことができる、そういう私たちが希望を持って生きることができる、そういう力がこの予備の油です。神様がきっとこの私に聞かせてくださっている御言葉を力に変えて、この私自身や世界全体に果たすべき目標を遂げさせてくれる、本当に終わりまでこの私もたどり着くことができるし、この世界もきっと終わりの完成の日を迎えることができるって、そう信頼をしてより頼ませてくれる、そういう希望と信頼の力がこの予備の油です。そしてこれがそういう希望なのだ、信頼なのだというふうに考えていくと、実は賢い乙女たちが自分たちの油を他の5人に分けてあげられないといったその理由も理解できるように思うんです。思いがけない時に花婿がやってきます。そしてそのことで慌てふためいている5人の乙女たちに向かって、賢い乙女たちは油を分けてあげることができませんでした。それはこの油がキリストへの信仰と愛のゆえに私たちに与えられているその希望なのだと解釈するとよくわかるような気がするんです。私たちは自分が持っている希望を誰かに簡単に分け与えるなんてことはできないんです。周りの人が、本当に隣の近しい人が、それこそ家庭で一緒に暮らしている人もそうです。その人が非常にがっかりして絶望しきっている、その時にこの私がなおそこで希望を持ってるからといって、私の持ってる希望をあなたに譲してあげるわよって言ってですね、簡単に手渡すことができるか、それができたなら私たちはみんなやってるだろうと思うんですね。でもなかなかできないんです。イエス様への信仰や愛もそうです。家庭の中で一人イエスも愛する人がいる、イエスも信じる人がいる、そういう人がいれば一人でに周りの人がみんなイエス様を信じ、イエス様の愛を知って、そして愛に生きることができるようになるならばいいんですけれども、私たちが日ごとに経験することというのは、自分が持っている希望であるとか、自分が持っている愛であるとか、自分が持っている信仰であるとか、そういうものっていうのはなかなかこれは手渡そうとしても受け止めてもらえない、そういうことだろうと思うんです。私たちはそのことを何とか分かってほしいと思って、自分の持っている信仰を表そうとします。自分の支えられている愛を表そうとします。自分がどんなに希望を持っているのかということを表そうとします。相手がその同じものを持ってくれているときはそれに共感してくれてよくわかるんです。だから私たちは教会の中でお互いに励まし合うことができます。お互いに愛を表す、お互いに信仰を表す、お互いに希望を持っていることを表す、そして確認をし合って本当にこれで生きていいんだと言って慰められることはできます。でもそういう私たちでも無理やり隣の人の心に希望を植え付けたり、愛をもたらしたり、信仰を強制するなんてことはできないんです。私たちキリスト者が今日この世界この時代の中で来たりたもしを待ちわびていること、そして主が来られるのだということを知っているがゆえに、自分の生きているこの世界や兄弟姉妹、親しい者たち、そしてまた自分自身についてもこれを決して捨ておくことができないと思う、 そういう希望を持ってるっていうのは、実は考えてみると私たちが自分でやってることじゃないんです。私たちがなんでイエス様を楽しみに待つことができるのか、それは私が自分でそう思おうとして、あるいはそういうものが必要だと思ったから自分で手に入れたものではありません。そうではなくて、そういうことがもし実際に私たちに起こるのだとしたら、それはまさしく神様の力が私たちの上に働いたことの結果です。聖霊の力が私たちに及んでいるので、私たちはそういうあり方を取ることができているんです。私たちがイエス様の訪れについて期待を抱き、希望を抱き、楽しみに待ち続けることができる、それは神様からの贈り物として私たちに与えられているものなんです。私たちはそういう贈り物が自分に与えられているのだということを確認しながら、じゃあ何をなすべきなのか、自分の力でそれを隣の人に分け与えることできないんですから、神様がどうかこの私の覚える相手にも同じように力を与え、働きかけてくださいっていうふうにお祈りするということが私たちにできることだろうというふうに思うのです。そして実はイエス様が今日のところで教えておられる、この賢い乙女たちが壺の中に持っている予備の油というのは何かというと、そういうお祈りだろうと思うんですね。賢い乙女たちは他の5人の心に自分の持っている希望や愛をすぐに手渡すことできません。だから自分が蓄えている油を分けてくれと言われてもです、申し訳ないけどそれはそちらには回せないんだというふうに言うわけです。いつ果てるともない闇の中で、本当にどれだけイエスを待たなきゃいけないのか分かりませんけれども、その生活の中でしかしイエス様を楽しみに待つことができる、イエス様に信頼を寄せて、そして安らかに眠ることができる、そういう希望というのは、これは私たちは自分が誰かに渡すことはできない、神様が与えてくださっているものです。そしてそのことを確認しながら本当に感謝をして、そして神様がこれを隣の人に与えてくださいますようにって祈る、そういう生活が蓄えられていくと、私たちは本当に自分が間違いなくどんなに闇が続く中にあっても神様に信頼して生きていいのだという、その思いを深くしていくことができるんです。イエス様を待ち望む生活が祈りなしではどんなに大変か、どんなに疲れ果て、そして助け舟もなかなかないと思わざるを得ないことかということを、この賢い5人の乙女はよく承知をしているんです。そして本当に決定的な瞬間に火が消えてしまわないように、その油を持っていることの大事さというのをよくわきまえていたんです。そこのところが実は賢いというふうに言われているゆえんなんです。今日のところでイエス様ははっきりとお祈りという言葉を口に出しておっしゃっていません。しかし私たちが希望や信仰の油を絶やさずに持ち続けるためには、祈り続ける以外に手はありません。希望の油を繰り返して継ぎ足すための壺としては、お祈りという入れ物を私たちが持っているほかないんです。祈るということは神様の前に自分の願いや自分の見識を卑下するということではありません。そうではなくて、神様に向かってお祈りするとき、私たちは自分自身を明け渡すんです。神様、あなたの前にこの私はおります、私は本当に貧しいものに過ぎませんけれども、しかしあなたがそれでもこの私を愛して持ち運ぼうとしてくださっていることを知らされています、私はそのことを信じます、どうかあなたの働き人として、あなたの御業にこの私を用いてくださいって、そういうふうに私たちは祈るんじゃないでしょうか。私たち自身を神様の前に明け渡すということが祈りの一番始まりです。 そしてその後今度はそれに続いてこの神様に明け渡している自分自身というのはです、この世についてまた周りの人たちについていろんな不安や心配や悩みを持っていますから、その人たちのことも神様にお委ねをするんです。私の力ではあの隣の人を変えることはできません、本当にあの人が希望を持ったらいいと思うけれども、しかしその希望私が強制的に植え付けることはできません、どうか神様、私が覚えているあの方も私はあなたの御手にお委ねしますから、あなたが働いてください、どうかあなたがあの人を本当に希望を持ち信仰を持ち、そして将来に信頼を持って生きることができるように変えてくださいって、そういうふうに取りなしの祈りを祈る、自分自身を委ねた人が次に取りなしを祈ることができるようになるんです。私たちはお祈りするときにそんなふうにして祈っている自分自身を神様にお委ねするんです。だから祈ってますっていうのはただ何もしないで待ってるってことじゃありません。ポケットに手突っ込んで早く終わりが来ないかなって待ってるということではありません。祈るというのはですね、この私をどうか神様の御業のために用いてください、この私が神様のために働くことができる、その働きが何であるかを示してそのために働くものとしてくださいっていうふうに、私たち自身が神様のために働くものとされることでありますし、そしてまたその働きのために自分自身の想像力がかきたてられていくことでもあります。この私にどんなことができるんでしょうか、神様の御用のためにこの私は何をしたらいいでしょうか、どうあったらいいでしょうか、そういうふうに祈っていろいろ自分がどういうふうに生きたらいいのかということを示されていく、それが私たちの祈りの生活だろうと思います。そしてそういう生活の中で自分は本当に力のない弱いものだけれども、神様がきっとこの私を何かの形で用いてくださるというふうな確信が与えられた時に、私たちは本当に安心して眠ることができるんです。自分が限界のある弱いものに過ぎない、欠けのあるものに過ぎないけれども、きっと神様が必要な時にはこの私を目覚めさせて用いてくださるに違いない、どうかそのために私に力を与えてください、休息を与え、この私に力を回復してあなたのものとしてくださいって、そういうふうに安心して休むことができる、ゆっくりとくつろいで、しかしそれでて油断しないように、イエス様は今日の例えの中で私たちに語っておられます。イエス様の今日の例えというのは、そういう祈りの生活における賢さを私たちが身につけるようにということを進めてくださっている、そういう例えです。神様にお祈りをして自分自身をお委ねをする、そしてその生活を通して深い信頼と希望をあなたの身に蓄えるようにってイエス様は教えておられるんです。ですからイエス様は一番最後にこうおっしゃいます。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから。私たちは確かにいつどんなことが起こるか知ってるわけじゃありません。いつ終わりが来るのかも分かりませんし、また明日がどういう日になるのかも分かりません。来週のクリスマスがどういうクリスマスの祝いの日になり、そしてその先に来る2019年という年が私たちにとって、この世界にとってどういう営みが起こる年になるのか私たちは分かりません。しかしそうであるからこそ、私たちは祈りを持っていよいよ熱心に自分自身とこの世界を神様に委ねるものとされたいと思うんです。私たちが与えられている祈りの壺の中に神様に全てをお委ねするということによって、いよいよ豊かな希望と信頼と愛と蓄えて、そしてそのことにこの私が押し出されますように、そう願いながら歩む者たちとされたいんです。いつイエス様がおいでになっても、イエス様、本当に私は力は弱くありますけれども、でも あなたの民の一人としてここまで歩ませてくださって本当に感謝です。ご覧ください、本当に、わずかな蓄えですけれど、しかしあなたが与えてくださった恵みによってこの私は確かにあなたからいただいているものをここに携え、そしてそれを豊かに与えられております。私はそういうものとしてここに生かされていることを本当に感謝です。そんなふうにイエス様が私たちのもとを訪れてくださるときに、私たちは感謝と喜びを持ってイエス様の前に自分自身を捧げる、そういうものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様が2000年前確かにこの地上に一度生まれてくださった、そのクリスマスの時を覚えるこの時に、私たちはやがて私たちを訪れてくださる、すべてを完成してくださるイエス様を覚えるようにまた導かれています。私たちが決して自分の心の中でイエス様のことを思いながら、どこまで行くのかわからない一人ぼっちの人生を生きているのではなくて、必ずイエス様が私たちを訪れてくださり、すべてを完成してくださる、その途上にあって今あなたが御言葉を与え支え持ち運んでくださっている中を歩まされていることを感謝いたします。どうかイエス様がやがて私たちのもとを訪れてくださるときに、本当に豊かな恵みに支えられ、この私はあなたの民として歩むことが許されました、本当に貧しいしもべに過ぎませんけれども、しかし私はあなたにお仕えする、そのことははっきりしております、そのように申し上げることができますように、どうか私たちが祈りにおいて自分自身をあなたにお委ねし、そしてまた私たちが気がかりになっている家族や隣人や地域やまたこの国世界のことをあなたにお委ねをして祈る生活を過ごすことが許されますように、すべてを作りすべてを支配してくださるあなたが、一人子イエス・キリストを通して終わりの日に私たちに出会ってくれるその時をどうか楽しみに、希望を持って待ち望むことができますように、私たちを聖霊によって整え導いてくださいますようにお願いいたします。この地上にはさまざまな嘆きや悲しみの出来事があり、そしてまた憂鬱な出来事も日々私たちは見聞きいたしますけれども、それでもなおあなたがすべての上におられ、主イエスキリストを通してすべてを受け止めておられ、私たちの罪も破れも十字架によって清められ、新しい命に結ばれていることを知ることが許されますように、どうかあなたがそのような主イエスキリストを終わりのすべてを完成する方として私たちに送ってくださることを信じて、私たちが今日それぞれのなすべき技に心を込めて向かうことができますように導いてください。クリスマスまでの一巡りの間をどうかあなたが私たち一人一人を帰りに持ち運んでくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。